聖書と福音の時間です。生卵は割れやすいと思いがちですが、実は握りつぶせないことをご存知ですか？通販で卵の上に座っても割れないのをご覧になったことがあるでしょう。割れない理由は3つ。殻がアーチ型の構造で強い。中に液体が入っている。潰すと手が汚れるのが嫌だから。すぐにやめられそうな悪い習慣が根強いのと同じですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。先日私は立命館アジア太平洋大学の学長である出口春明さんの本を読みました。戦国の三傑といえば、信長、秀吉、家康ですが、自分が使えるとしたら断トツで信長だって言うんですね。信長は話せばわかる人なので、機嫌がいい時に話せばいい。仮に逆鱗に触れても、せいぜい高野山追放くらいで済む。謀反を犯さない限り、命は取られませんって言うんですね。しかし秀吉は怒ったら、一族老と皆殺しにされるので使えたくない。家康は何を考えてるのかよくわからない上に、新しいことにはあんまり興味がなさそうなので、使える上司としては面白くないというふうに書いてありました。彼がこの本の中で上司について触れたのは、上司との関係が良くないと仕事がうまくいかないということを知ってるからです。ところで、聖書によるなら、この全宇宙にも上司がいます。この全宇宙を支配する上司の中の上司、トップの中のトップ、それは創造主なる神です。しかも人間のように欠陥がある、欠点のあるような、そんな上司ではありません。それどころか、全知全能の賢さで、私たちの幸せを心から願っていてくださる方なのだというのです。キリストが十字架にかかる前日、弟子たちに向かってこのように語られました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ここに人が幸せに生きるために必要な三つのことが語られています。第一に、心を騒がせないということです。心を騒ぐとは、恐れや心配、不安に支配されることですね。ネットでこんな話を読みました。女性がリビングのソファーでくつろいでると、庭から一匹の蛇が侵入して、あろうことか自分が座ってるソファーの下に潜り込んだというのです。大声を上げて夫を呼びました。夫は入浴を中断して、バスタオルを腰に巻いて助けに来ます。飼い犬も興奮してリビングに入ってきます。ご主人は四つん這いになってソファーの下を覗き込んでいたとき、飼い犬の濡れた鼻が足の裏に当たりました。その瞬間、足裏を蛇に噛まれたと勘違いしてご主人は気を失うのです。夫人は救急車を呼んで、ご主人はストレッチャーに乗せられようとしたその瞬間、蛇を見た救急隊員の一人が患者を落としてしまいます。足が変な方向に曲がったのを見た奥さんは気を失ってしまいます。やがて蛇は悠々と部屋から出て行きましたという話です。ところで蛇がしたことは部屋に入って行って部屋から出て行っただけです。何一つ人に危害を加えていません。しかしこの夫婦は大怪我と心神喪失状態に陥っているのです。一体何がこの二人を打ち倒したんでしょう。蛇ではありません。蛇に対する恐怖心がこの二人を打ち倒したのです。私たちの人生においても招かれざる者が侵入してくることがありますね。病気になったり、事故にあったり、リストラにあったり、大切なイベントが中止されたり、その時、出来事そのものよりも、 その出来事に対する破滅的な妄想によって何倍も何十倍にも心身が蝕まれてしまうのではないでしょうか。恐れは人を滅ぼすのです。そこでイエスは語りました。恐れるな。聖書は365回も恐れるなと語られているようです。人を励ます神の言葉、それがバイブルです。第二に、全知全能の神を信頼しなさいということです。なぜなら、恐れ、不安、心配の原因は、絶対的に信頼できる神を見失っているというところにあるからです。余計な心配をすることを、杞憂と言いますね。これは、杞人憂天という言葉から出たものです。憂天というのは、天を憂うと書いて憂天と書くんですね。昔、杞という国の人が、天が落ちてこないかといつも本気で心配して、そのために夜も眠れなかった。なんという無駄な心配をしてるんだろうかという、そういうわけですね。しかし、同じように、なぜ天体が落ちてこないかを考えて、科学的真理を発見した人もいます。ニュートンです。リンゴの実は下に落ちてくるのに、どうして月や太陽は地球に落ちてこないのかを考え、万有引力の法則を見出すのです。同じ現象を見ても、心配で眠れないということで終わる人と、法則を見出して喜んでる人との違いはどこにあるんでしょう。その人の持つ世界観に由来するものなのです。実はニュートンは聖書の神を信じていました。彼の著作の多くは聖書の研究書です。この世界はデタラメに発生したものではなく、作者なる神によって作られた作品である。神は人間が住みようように、地球だけではなくこの全宇宙を設計されたのだという世界観を持っていたのです。そしてこの全宇宙の作者は人を愛する方だとバイブルによって信じていたのです。ところで、杞人憂天、杞憂の反対語は楽天だと言われています。楽天とはどういう意味でしょう？天を楽しむという態度なんですね。自分の境遇を天の与えたものとして受け入れ、くよくよしないで人生を楽観することです。ところで、ここで言う天とは宇宙のことではなく、宇宙をコントロールしている神のことを指しているのです。楽天は神という天を信頼するというところから生まれてくる態度なのです。なぜ心を騒ぐんでしょう？神を見失ってるからではありませんかとキリストはおっしゃるんですね。この神を信じなさい。あなたに作り主がおられ、そしてその作り主はあなたを愛しておられるのだということを信頼しなさいというのです。第三に、イエス・キリストを信頼することです。キリストこそ人の恐れの根本原因である罪を完全解決してくださった方だからです。数年前、私はある地方の集会に招かれました。そこに初めて教会に来た方がおられたのです。彼女は小学生時代に図書館にあったキリストの伝記を読んで、一つの疑問が折に触れて消えては現れるようになっていたって言うんですね。なんと30年間も。どうしてイエス・キリストのように優しくて賢くて、清くて、誠実で、思いやりのある偉大な方が、十字架で死ななければならなかったのでしょう。それはあなたの罪を許すためですと申し上げたとき、彼女は固まってしまったんです。自分の罪は、キリストが犠牲にならなければ許されないほど、深くひどく、おぞましいものであったということに驚き、またそんな罪人の自分のためにキリストが自ら犠牲となってくださったことに感動したからです。それは小学校の図書館にあった子供向けキリスト伝には書かれていないことだったのです。キリストは単なる立派な人ではありません。 人となった神です。しかも人を裁くために人となってこの世に来られたのではなく、人を罪から救うため、永遠の刑罰から救い出すため、あなたを許すために十字架にかかってくださった方です。そして死後3日目によみがえった救い主なのです。どうぞあなたもこのキリストを信じ、永遠の命、永遠の許しをいただいてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。